履歴書を同時に作成する30のポイント。その時、まず手をきれいに洗おう。履歴書の作成が気持ちよく始められる。履歴書の作成は手をきれいにしてから始めましょう。では、いつの間にか汚れているもの。ドアは閉めたり、今度読んだり、携帯電話を操作しているうちに、手には細かな汚れがたくさんついています。お菓子を食べたことのあるなら、手残っているかもしれません。次の隙間には手が詰まっていることもあるでしょう。手が汚れたまま履歴書を作成していると、履歴書も汚れがついてしまいます。履歴書は一つの隙でも汚れてしまえばやり直すのが基本です。手をきれいにしておけば、手の汚れが履歴書に移るのを防げます。洗面所に行って手をきれいに洗いましょう。石鹸やハンドソープを使って汚れをしっかり落としましょう。次の隙間も忘れずにしっかり洗います。洗った後の手からは石鹸のいい香りが漂い、気持ちをリラックスさせています。手がきれいになると、心がスッキリとして履歴書を書き上げも入るでしょう。履歴書を作成する前の意識のようなものです。手をきれいにすることで精神統一ができます。履歴書の作成が気持ちよく始められるのです。石鹸やハンドソープで手をきれいにしてから履歴書の作成を始める。履歴書を同時に作成する30のポイント。その2、締め切りがあるか必ず確認。履歴書を作成するにあたり、まず注意したいことがあります。締め切りです。企業によっては履歴書の締め切りが設けられている場合があります。履歴書はきちんと締め切りをすると、何時間がかかるため、後回しにされがちです。後から書こうと思っていると、長く過ぎてしまい、いつまで経っても書き始められない方も多いでしょう。そして、自ら締め切りが過ぎていたという失敗が考えられます。締め切りは1日でも過ぎれば選考対象から外れます。簡単な企業もあるかもしれませんが、ベースが遅れたら、基本的に履歴書は重要性ないと考えるようなことです。履歴書の作成だけに注意なのに、そもそも締め切りが公表されていない場合があります。ギリギリにならないと行動できない人は特に注意が必要です。締め切りを忘れそうなカレンダーに書き込んで忘れない工夫をしておきます。電子式のリマインダー機能を利用するのもいいですね。締め切りの直前のベースではなく、余裕を持ったベースを行いましょう。履歴書の締め切りを必ず確認して、きちんと守る。履歴書を同時に作成する30のポイント。その3、報道の締め切りを過ぎた企業は諦めるしかないのか。仕事用に履歴書を登録すると、すでに締め切りを過ぎていた。就職活動では、電子式のベースが基本です。締め切りが過ぎれば、基本的に履歴書は重要ありません。社会は厳しい世界です。たとえ1日でも期限が過ぎれば、終了は重要なのです。しかし、どうしても諦めきれない企業もあるでしょう。そんなことは少し狙ってみるのはいかがでしょうか。断りの承知で履歴書を受け取ってもらえないか採用担当者と交渉してみるのです。メールでもいいのですが、できれば電話の方が効果的です。電話で採用担当者と直接やり取りをした方が声を通しやすい気持ちを伝えやすくなります。もちろん断られることもありますが、聞いてみるだけでもそんなないでしょう。採用担当者も心を持った人間です。締め切りをわずかに遅れているようなら、応募者の熱意によって特別に受け取ってくれるかもしれません。ただ、一本の電話でいいのです。この3分電話の会話です。可能性が 1% でもあるなら、挑戦する価値はあります。あくまで特殊な手段ですが、わずかな可能性にかけた行動も就職活動には必要なしです。締め切りが過ぎた企業は諦めきれないときは、履歴書を受け取ってもらえないか電話で直接お願いをしてみる。履歴書を同時に作成する30のポイント。その4、最初に手本を見てから書き始めた方が綺麗に仕上がりやすい。履歴書を買った時に日本の記録がついていることがあります。いきなり書き始めるのではなく、まず手本を見てから書き始めましょう。単純な方法ですが、効果的です。もちろん書き方を学ぶ意味で参考にします。字の大きさ、行間のあり方、行間のあり方、住所や学歴の書き方、自己PRや仕事の問題。最初に手本を参考にすれば、履歴書の書き方が直感的に理解しやすくなるでしょう。もし黒くなければ、インターネットで検索すれば簡単に見つかります。手本になるようなクイズの履歴書を探しましょう。最初に綺麗に仕上がった履歴書を見ると、自分の気持ちも高揚して、うまく書きやすくなるでしょう。綺麗に仕上がった雰囲気を見られても、綺麗に履歴書を仕上げたいという気持ちが刺激されます。就職活動を選んだという気持ちも、やや燃えてくる人もいるでしょう。最初に綺麗に仕上がった履歴書を見るのは、仕上がりを綺麗にすることができる気持ちの面でも効果的です。最初に手本を見てから書き始める。履歴書は自分のプロフィールを詳しく書きます。おそらく人生で最も詳しいプロフィールの一つになるでしょう。名前、住所、電話番号、メールアドレス、家族写真、学歴、家族構成、資格、趣味、特技、自己PR、仕事道具などです。人生において自分について最も詳しく書けるのはこれもないでしょう。履歴書はもはや自分の分身なのです。履歴書の作成は自分の分身を作ること。履歴書は自分の分身を作っている意識を持ちながら作成しましょう。そうしすれば履歴書を作成する姿勢が自然と近づくようになるはずです。自分の分身を、頑張って採用担当者を説得してくれようと思いながら作成するといいでしょう。筆跡や筆跡が自然と近づくようになるはずです。自己PR や仕事道具の考える勝利も更に深まるはずです。筆跡や筆跡は採用担当者も触ります。よく見られた自己PR や仕事道具は採用担当者も触ります。履歴書は履歴書を同時に作成する30のポイント。その6、履歴書を作成する上でまず一番大切なことは、履歴書を作成する上でまず一番大切なことは何か。それは大企業に合わせて書類を作成することです。それが分かっていると思う人もいるかもしれませんが、重要なことなのでもう一度念頭に置いてください。どの企業に同じ履歴書を送るのは採用にしてくださいと言っているようなものです。最後は消費者書類は漠然とした表現が当たらずに内容がないと相手の心に響きません。自己PRはいいするのもいいのですが、一方的な表現になってはいないでしょうか。企業研究をしっかりして企業の求める人物像を把握することです。大企業が求める人材を把握して、それに合わせてアピールをする必要があります。能力や資格も業務に関連したものが優先して紹介した方が採用担当者の記憶にしっかり残るでしょう。過去の実績や体験談を話すときも企業とのつながりを感じさせる内容を選ぶことが大切です。企業にあったら社会をするからこそ企業の興味関心を持って履歴書に注目してください。履歴書を書き始める前は大企業に合わせて作成すると心がけましょう。履歴書を直すときは大企業に合わせて内容になっているかという視点のことだけが通常確認できます。企業に合わせて書いた方が印象深いように仕上がります。大企業に合わせて書類を作成する。履歴書を同時に作成する30のポイント。その7、書きたいところから書けばいい。履歴書はどこから書き始めますか。真面目な人はやはり最初から順に名前をしていく人が多いのではないでしょうか。名前、住所、電話番号、そして学歴を書いた後、自己PRや仕事道具を書くならば一般的でしょう。もちろんその人格のもいいのですが、もっと自由な書き方もできます。本来、履歴書の書き方に正しい理由はありません。最初から順に名前をしなしですが、他のところから書き始めることもできます。どこから書き始めても OK。例えば、自己PRから書き始めれば、自己PRから書き始めてもいいでしょう。学歴から書き始めれば、学歴から書き始めても OK です。仕上がってしまえば、書き始めた順はわかりません。誰に怒られるわけでもありません。自己PRから書き始めると、自然な仕上がりになるのではないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。書きたいところから書いた方が、言葉や言葉がどんどん思いやり自分らしい内容ができるでしょう。勢いもあるため、作成も順調に当たるはずです。何より書きたいところから書く方が、履歴書を楽しく作成できます。履歴書の作成をもっと楽しみませんか。履歴書を同時に作成する30のポイント。その8、集中力があったら1回の電話やメールで簡単に失われる。履歴書の作成中は携帯電話の電源を切っておきましょう。時間の確認で携帯電話を見るとそのままメールチェックを始めるでしょう。メールチェックをしているうちにいつの間にかお電話に来ていたら多くの時間が過ぎているでしょう。余計なことをしていると貴重な時間がどんどん失われます。またせっかく調子が出ている時に電話やメールなどと作業を中断しなければなりません。中断した後の再開はまた諸行のです。履歴書の作成は集中力が必要です。集中力は出すのは大変でも失われるのは一瞬です。集中力があったら1回の電話やメールで簡単に失われます。電話やメールのタイミングは自分ではコントロールできません。履歴書の作成に集中するためも携帯電話の電源を切った方が安心です。不便を感じるかもしれませんが、これだけ集中しやすい環境の一つだと思います。一時的なものです。集中できる環境を整えてから履歴書を書き上げた方が作業も早いに質問が高くなります。履歴書を書くには携帯電話の電源を切っておく。履歴書を同時に作成する30のポイント。その9、心を込めて書いた履歴書は読む人の心を動かす。履歴書は心を込めて書くことが大切です。自分の魂を履歴書に合わせるように根気になって書きましょう。履歴書は超汗と涙の結晶としてきちんと仕上げることが大切です。自分で書くことも大切ですが、それ以上に大切なのは丁寧な仕上げです。心を込めて書いた履歴書は仕上げも良くなります。字は美しく力が込められます。文字は丁寧なり筆圧が強くなります。自己PRや仕事道具も一言一言に読みなすでしょう。心を込めて書いた履歴書はまさしく自分の分身になります。採用担当者も強です。心を込めた丁寧な履歴書はすぐ見抜きます。文章の意味ではなく文章全体から漂う雰囲気でこの人の修行力が高いとあります。手書きは心を込めやすい特徴があります。手書きの情報としてあなたの気持ちの採用担当者に伝わります。履歴書は心を込めて書く。履歴書を同時に作成する30のポイント。その10、文字が強くなくても字を書き直した方が賢明。履歴書の書き込むことは文字が一般的です。この時字を真横に添えて書いているつもりがいつの間にか上に崩れてしまうことがあります。一文字に集中していると全体のバランスが厚くなる。書き終わった後ずれた文字に気づくのです。もちろん多少の字は許容範囲ですが、ずれた方が目立つなら文字が強くなくても書き直した方が賢明です。見栄えがすっきりしませんし印象も良くなりません。さて、このトラブルを防ぐための工夫があります。線の形成の代わりにしてから文字を綺麗に添えて書きやすくなります。書き終わってから自分の形成は後のことません。ほんの少しだけ手は増えますが、確実にゼロを防げるのですが、無駄にならないといけないです。 履歴書をきれいに書くことは確実に自分のためになります。自分の感覚を頼りにするのではなく、同僚素直に頼った方がきれいな履歴書が作成できます。上記の推薦を聞いてから文字を書き始める。履歴書を上手に作成する30のポイント。その11、適当な訳は自信を表す。エントリーシートや履歴書で文章を書くとき、字を詰め込みます。枠の中に書く文字は制限があります。枠の大きさに限りがあれば、記入できる文字数も制限ができます。少しでもたくさん書いた方がアピールもできるため、枠に文字を詰め込んだら高くなるのではないでしょうか。確かに、書ける文字数は増えますが、理想的であるかは疑問です。枠いっぱいに書かれていると、まず読みにくいという印象が出します。読みたいという気持ちが流れ、せっかく書いた文章を同じ読みされる可能性も高くなるのです。では、どうするか。ここで必要なのは適度な余白です。枠の上際に読みにくいことの余白を作りましょう。無駄に思える余白ですが、実際に見ると、上品で落ち着いた雰囲気にするでしょう。もちろん、書ける文章量は少し減りますが、無駄にはなりません。適度な余白がある方がすっきりと読みやすくなります。無駄に詰め込もうとしない様子が自信を持って書いていることも間接的に伝わるでしょう。無駄と思える余白は自信を表すために効果的です。文章量が多くても、ちょっとちょっとが強調され、採用担当者の読みに伸びやすくなるのです。枠の上際には、読みにくいことの余白を作る。履歴書を上手に作成する30のポイント。その順に、富士と細身が存在する履歴書は有罪のか。富士と細身が存在する履歴書は有罪のでしょうか。例えば、履歴書の前で風景で書くと、ボリューム感が出て、堂々とした見栄えになります。また、自己PRや仕事量が細い点で書くと、強調したい部分だけ細い点で書く方法もあるでしょう。確かに、要点に細い点を使うことで、見やすくしたり、強調したりするなどの効果があるのは事実です。私たちが普段、授業で用途を取るときも、細い文字を使った強調方法は一般的ですね。さて、結論から言えば、残念ながらお勧めできないことです。富士と細身が存在した履歴書は就職活動では不適切です。履歴書は事務所と言いなさいです。正式な文書によるような装飾は好ましくありません。富士は装飾文書を見なされるため、違和感が出やすいのです。履歴書は様々な採用担当者に確認されます。もちろん、気にしない採用担当者もいるでしょうが、気にする採用担当者もいるでしょう。どんな採用担当者も見やすい履歴書を取らなければ、細い点で統一させた方が確実に安心なのです。ただし、例外もあります。履歴書ではなく、エントリーシートの自由記述なら、異なる点も同時に使えます。エントリーシートは比較的自由な利用される傾向があります。自由な記述の前提なら、周囲の異なる点で表現できます。履歴書は細い点の字で統一させる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その13、書くことがないときどうするか。能力もない、資格もない、実績もない。書くことがないからといって、普段のまま提出するわけにもいませんね。レイアウトで勝負するアイデアもありますが、そもそも書くことがなければ、レイアウトも整えようがありません。これといって書くことがなければ、終了力で勝負はいかがでしょうか。終了力を取るだけで強く伝えられたら、書き方しないです。例えば、次のような表現はいかがでしょうか。終了力の表現で、どんな困難も前向きに取り組んで全力を尽くします。自分に甘んじることなく、仕事にしっかり取り組みます。残業も喜んで対応いたします。無職、無責任には自信があります。雑用でもいいので、よろしくお願いいたします。先輩が働く姿を見ながら、できるだけ早く仕事を覚えます。まだまだ能力は不十分ですが、仕事で必要なことは自分から積極的に学びます。企業に貢献したいという気持ちを存分に伝えます。もちろん、大げさな表現は好ましくありませんが、適度の範囲なら十分に力強いメッセージになるでしょう。どんな企業でも、やはり就業力は重要項目の一つ。どれだけ評価してくれれば採用担当者しないですが、少なくとも前向きな評価は得られるはずです。書くことがなくても、就業力をしっかり伝えれば望みができるでしょう。書くことがなくなれば、就業力で勝負する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その14、履歴書を書くことも貴重な経験の一つ。履歴書を書くのは面倒。手なされる。確かに同じ内容を何枚も書くのは手間暇のかかる仕事です。手書きで書かなければいけないから、なおさら大変に思います。そう思ったときは、こう考えてください。履歴書を書くことも貴重な経験の一つであると。履歴書を書く経験はいつもあるわけではありません。就職活動の時代です。もしかすると、履歴書を書く今回の経験が人生で最後になる可能性もゼロではないのです。貴重な経験をしていると考えながら履歴書を書きましょう。履歴書作成に対する考え方が前向きに変わるはずです。履歴書は自分の自信であり人生を決める一枚です。質を重視して、一軸、丁寧にゆっくり時間をかけて書きましょう。履歴書を書く経験も人生の思い出になります。入社してしばらく、例えば一生懸命履歴書を書いた時期があったなと懐かしく思うのです。履歴書を書くことも貴重な経験の一つと思いながら履歴書を書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その15、全部書こうとするのは言わないでくださいと言っているようなもの。自己PRや仕事量は全部書こうとしないことです。たくさん書いた方が情報量も多くない、就業力もしっかりアピールできると考える人もいるでしょう。ところが、たくさん書いた場合に採用担当者が不要です。かなり達成する文字を詰め込むと、かなり小さな文字でいっぱいになります。採用担当者の方からすると、小さな字で埋め尽くされた文章は読みにくいの一言。たくさん書かれた文章は読むのに気合が必要です。ため気が出て読む気がなくなってしまいます。読みたくないと思うと、文字を読んでいるだけで意味が頭に入ってこないでしょう。全部書こうとするのは読まないでくださいと言っているようなものです。全部書こうとするのではなく、重要ポイントだけを完全に述べていきましょう。仕事に至った経緯、学生時代の珍しい経験、企業利益に貢献できそうな能力、そして採用担当者の上位関心の生かし方を行っていきましょう。つまり、もう少し詳しく聞いてみたいと思わせる内容はどうかです。関係性はありやすく、上位関心の主内容は理想的です。採用担当者の上位関心の生かし方をするからあって、話してみたいと思われ、処理選考が通過しやすくなります。自己PRや仕事量は関係性はありやすく、上位関心の主内容を行える。履歴書を上手に作成する30のポイント。その16、箇条書きや見出しの類は統一させる。統一させるのは言葉遣いではありません。見落としなしなのは箇条書きと見出しです。例えば、ある部分の箇条書きでは1、2、3となっていると、別の部分では毎日、毎日、毎日3となっていないでしょうか。どちらも箇条書きであるのは間違いありませんが、統一されていない様子は美しくありません。見出しについても同様です。ある部分の見出しでは中身が使われていると、別の部分では無印になっていませんか。箇条書きや見出しが黒になっていると、その時の気分で書いたような印象を与えやすくなります。時にはバラバラな印象が出てしまうこともあります。大御所の肖像画に書かれている印象が伝われば、先方にも影響が出るでしょう。言われてみれば、当然、遠方でも言われるまではなかなか自分では気づきにくいもの。履歴書では統一感が大切です。箇条書きや見出しはどんな印象を使っても自由ですが、全体的に統一されれば心がけておきましょう。箇条書きや見出しの類は統一させる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その17、力強い印象でも印象が悪くないような表現には要注意。力強い印象でも印象が悪くないような書き方が賢明です。場合によっては、根性の評価が直接になる可能性があるからです。例えば、次のような仕事のエピソードがあるとします。この業界に戻す際、親と強く対立しました。最終的に親の反対を強引に押し切って、この業界を指導しました。反対を押し切るほど強く指導している様子が伝わります。意思の強さや行動力などもアピールできるでしょう。しかし、どこか引っかかるものがあるのではないでしょうか。親の反対を強引に押し切ったという部分です。親の同意を指導する様子が伝わると、採用担当者は不安になります。入社後、今度は上司の反対を強引に押し切るのではないかという連想を受けるでしょう。いくら力強いエピソードでも印象の悪いエピソードが出た場合に根性が直接になるのです。印象の悪いエピソードがあるなら表現の仕方を崩してはいかがでしょうか。親の反対もありましたが話し合いをした上でこの業界を指導しました。親の反対もありましたがどうしても業界者は考えられず指導しました。事実はこれでも別の表現に変えれば随分印象が変わります。全てを正直に話せばいいわけではありません。自分に不利になるエピソードなら時には嘘にならない範囲で正直に答えることが必要です。また全部の文脈内容ではあえてそこには触れないという手段も有効です。力強いエピソードでも印象が悪くないような表現に注意する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その18、履歴書の作成途中で別の手に答えない。履歴書を書き始めれば書き終わりまで同じ点を使いましょう。履歴書を書いている途中で点を変えると印象量が変わります。事務所や複数など字の書き味が変わるでしょう。途中で字の雰囲気が変わるのはすっきりしない印象を与える可能性があります。履歴書を作成するときは印象が十分なことを確認した上で書き始めると安心です。また同じ点を使い続けたとしても作成途中で字の印象が変わることがあります。例えば最初は綺麗な字であっても途中で点がされ最後の方は雑な字になるケースです。字がだんだん雑に変化していく様子は大御所の最後に見るようで印象が変わるようです。最初から最後まで字の印象が変わらないように注意しましょう。もし作成の途中で点がされれば適度に休憩を入れると安定した字が変わります。気づきの場所は要注意。モデルなのが気づきです。履歴書の内容を一度仕上げ気づきの部分だけ確認する場合があるでしょう。別の日に改めて気づきを記入するときに同じことでも周囲の違う点で書くとやはり自然に見えやすくなります。後日作成を記入する際にも履歴書の作成で使った点を使いましょう。履歴書の作成では最後まで同じ点を使い続け字の雰囲気が変わらないように注意する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その19、資格学校は学歴や職歴になるのか。人によっては資格証のため学校に通う人もいるでしょう。僕らが学歴の人はやはり資格学校に通った方が近道です。一緒に勉強する仲間もできれば大きな励みになりモチベーションの向上にもつながるでしょう。さて資格学校に通った経験がある場合は疑問があります。資格学校は履歴書に記載できるのかなということですね。これはどうです。残念ですが、資格学校は学歴も職歴もありません。これは予備校学歴に入らないのと同じ考え方です。学校は学校でも資格証のための学校は予備校学校であり、本来の学校教育とは異なります。あくまで実績に通った予備校という位置づけであるため、学歴も職歴もないのです。ただし、全く記載できないかというと、そうではありません。自己にある仕事力、予備校などに記載することは可能です。 自分の向上させるため自発的に資格学校へ通ったのは事実です。夢と目標を持って資格学校に通ったことは高く評価されるでしょう。資格を取得した事実だけでなく資格取得に向けた積極的な姿勢もアピールできるに違いありません。資格学校は学歴や職歴は含めず自己PR、志望動機、意向欄などに記載する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その20、伝えたいことが伝わることになっているか。伝えたいことと伝わること、それぞれの意味を確認してみましょう。伝えたいことは応募者の採用担当者に理解してほしい内容です。伝わることは応募者のアピールをした結果、実際に伝わったことです。伝えると伝わるは日々は見ていても意味が違います。それぞれの意味を明確に分けておかないと自己PR で大幅な誤解を与えることがあります。例えば、体力の自信を伝えたい状況があるとします。体力をつけるため毎日3キロのジョギングを5年間ずっと続けています。体力の自信を伝えたくても実際に伝わるのは継続するしかかもしれません。ボランティアでみんなの意見をまとめるため高点を申しました。リーダーシップの自信を伝えたくても実際に伝わるのは行動力かもしれません。伝えたいことが伝わることを続けると情報の伝達に食い違いが生じて誤解が生まれやすくなります。意図しない意味が伝わるのは本でしょう。自己PR を理解、伝えたいことが伝わることを一致しているか確認してみましょう。自分の判断だけではなかなか気づきにくいこともあるため、他人に確認してもらうのも有効策です。履歴書を上手に作成する30のポイント。その11、なぜ履歴書には結婚や扶養家族に関する項目があるのか。履歴書を並べていると意味わかりにくい項目があります。結婚の有無、扶養家族、扶養義務の有無などの項目です。基本的な信頼を有しなければなりません。扶養家族の数、扶養義務など明確な理由も必要です。具体的な部分に入る質問です。なぜ個人的なことまで答えないといけないのか。そんなことを初対面の採用担当者に答えたくない。セクハラのような質問に書いたのに役所もいるかもしれません。もちろん無意な項目というわけではなく、業務で必要になるため準備されている項目です。主に3つの理由があります。理由1、税金の手続きのため。結婚の有無の確認は採用と配偶者控除など税金の手続きのために必要です。配偶者控除は法律に関係するためきちんと確認をしなければいけません。理由2、待遇のため。基本的に扶養手当、家族手当などを支給する会社もあります。扶養する人の数に応じて手当の支給額が増える場合があります。理由3、配偶者の参考にするため。採用は本人の負担を考え、配偶者の参考にすることがあります。扱い方は企業によって異なります。配偶者になると税金の金額や待遇が変わるため結婚の有無の確認が必要です。面接で結婚や家族構成について質問されるのも同じ意味があると考えていいでしょう。各社ところで源泉徴収の手続きで結局は会社に報告しなければなりません。もしきちんと意図を確認したければ面接で理由を尋ねることもできます。言葉に関わらないよう丁寧に尋ねれば事情を答えてくれるはずです。結婚の有無、扶養家族などの項目は正しく記入する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その12、写真館のような少しでも評判のいいところ。就職活動の写真は写真館で特に安心です。スピード写真よりきちんとした写真とプロのカメラによる撮影の方が明らかにできないようです。さて、写真館の選ぶときに考えたいことがあります。写真館を探すとき、つい力の写真館を選びやすいのではないでしょうか。写真1枚の中からできるだけ手紙に済ませたい。もちろんそれでもいいのですが、もう少し深く考えてみませんか。写真館とはいえ様々です。単なる写真1枚ではありますが、人生に影響を与える1枚といえばどうでしょうか。採用担当者の写真になって履歴書を見たとき、やはり最初に注目するのは写真でしょう。写真の様子が応募者の人柄を想像するに違いありません。そうした事情があるのですが、やはり写真に出ることはできません。写真館で写真を撮るなら少しでも評判のいいところを選びましょう。今日も大切ですが、写真の方がもっと大切です。実績が多い。就職活動に特化している。写真が良くなる工夫や対策を立てている。あるいは今ある写真館の方がより綺麗に写真が仕上がるはずです。写真館までの距離が少し遠くても綺麗に撮ってもらえるなら時間をかけていく意味があるでしょう。単なる写真1枚とはいえ人生に影響を与える1枚なのですが、費用と手間暇をかけるのが正解です。写真館は適当に力を選ぶのではなく、少しでも評判のいいところを選ぼう。履歴書を上手に作成する30のポイント。その13、スピード写真の写りを良くする3つの工夫。スピード写真で撮影した人もいるでしょう。履歴書の写真は写真館で撮影した方がいいのですが、事情があってスピード写真を選ぶ人もいるはずです。もちろんスピード写真も履歴書で使います。スピード写真で撮影するなら次の3つの複用性は写真数を呼びます。1、ガラスオフ。スピード写真の機械は国内や人通りの多い場所に設置されています。そのためスピード写真のガラスには地位や国内の要因が付着しているでしょう。撮影前には位置などガラスオフレームに拭いておきましょう。2、椅子の高さを調節する。椅子の高さは低すぎても高すぎてもよくありません。カメラの顔の正面になるよう椅子の高さを正確に調整しましょう。3、白い半立ちから顔の上に置く。顔を悪くするシンプルなテクニックがあります。必要なのは1枚の白い半立ちです。スピード写真の撮影際、膝の上に白い半立ちを1枚置いてください。白い半立ちなければ A4 サイズの白い半立ちでも構いません。フラッシュの際、光を反射するため顔を悪くすることがあります。できるだけ大きなサイズの方が反射効率を考えるため、さらに効果的です。スピード写真で撮影するときは少しでも写りを良くする工夫を行う。履歴書を上手に作成する30のポイント。その14、写真の切り方はその人の性格が現れやすい部分。履歴書で最も目立つのは写真です。文字より写真の方が訴える力が強く注目が集まります。履歴書の写真は少しでも写りが良くなるよう、評判の良い写真館で撮影することをお勧めします。さて、今写真だけであっても、意外な点で評価を落とすことがあります。切り方です。写真は写真だけでなく、切り方もあります。例えば、切り方が斜めになっていたり、サイズがずれていたりなどです。切り方もその人の人が現れます。切り方の切り方をしていれば、切り方の性格であると伝わるでしょう。サイズ性は大体でいいだろうと考えていることもあり、ズボラ印象が伝わります。一方、切り方のサイズもきちんとしていれば、その人もきちんとした性格と伝わるでしょう。細かい点でも、手口しないという大御所の中心物が伝わります。写真の切り方はその人の性格が現れやすい部分です。履歴書の写真は、綺麗に撮影できればいいと思うのではなく、綺麗にしなかった切り方を行うのでしょう。切り口が垂直で真っ直ぐになるよう、ということが上位と対応されるでしょう。自信がなければ、円形や合理点などで薄い線の人の方がいいです。綺麗な細かい点があるはずですから、1、2、3まで正確に合わせていくようにしましょう。履歴書の写本人教団ということで、教授に対して思っている人もいるかもしれませんが、少し誤解があります。教の給料、職種、勤務時間、勤務など、率直な評価を持つに関しては控えた方がいいでしょう。バラバラと書かれて採用担当者は苦労しているでしょう。また、教を書いていた方がやる気を見せつけられると思う人もいるかもしれません。本人教団は基本的に譲れない教団がある場合で、各ような点です。例えば、授業や親の介護などでどうしても伝えておかなければいけない教団がある場合です。病気や家族の都合で伝えられない状況があるなら、やはりきちんと書く必要があります。例えば、それが採用に悪影響があるとしても、いずれ伝えなければいけないことですから、たくさん伝えておきます。事前に事情を入手しておけば、採用担当者の調整をしやすくなります。特に事情がなければ、本社の不正に準じますと書いておけば問題ありません。もしくは、本社の基準を伺ってからお伺いしたいと思いますという証言でも構いません。本人教団は譲れない教団がある場合で書く。特に事情がなければ、本社の不正に準じますと書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その16、履歴書は1回しか読まれないと思った方がいい。よし、履歴書ができた。早速、提出しよう。そう思ったとき、もう一度、自己PRや志望動機を確認してください。自分は今笑っても相手にとって分かりにくい部分はありませんか。専門的なことは、聞かないことは何回か考えようなどです。難しい言葉を使った方が、規制は響けると思うかもしれません。しかし、言動を超えるのが効果です。どんなに素晴らしい内容でも難しく理解してもらえれば意味がないのです。今笑ってこそ内容が伝わります。採用担当者は、あなたの自己PRや志望動機を何度も読むことはありません。何回の言葉を貴重な時間を使ってわざわざ調べることは滅多にありません。何度も理解して読むこと、採用担当者も暇ではない。読まれるとすれば、おそらく1回でしょう。その1回で意味が分からなければアウトです。何だか難しいことが書いてあるな。意味がよくわからない。内容が分からなければ最後まで読めない場合があります。社会は厳しい世界です。一回しか読まないことを前提に自己PRや志望動機などを直してください。分かりにくいことなどは使用しないのが鉄則です。すらすら読めて印象的な内容になるように心がけましょう。一回しか読まないことを前提に分かりやすく印象的に書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その17、複数の応募書類でうっかりしやすい日付のミスは、複数の応募書類を送付するときうっかりしやすい日付のミスがあります。それぞれの書類の日付が異なるというミスです。もちろんそれぞれの応募書類は表題で作成することもありますから、日付が別々な状況もあります。履歴書、職務定書、職務上、それぞれの日に作成するのはよくあることですね。しかし、割り場にしても採用担当者としてはどこともなく違反な印象を受けるでしょう。だらしながら作成したのだろうか、うっかり印象しやすい人のだろうか、など誤解されるかもしれません。割り場なくても誤解されるのは損ですね。日付なんて見ることがないと思うかもしれませんが、日付は面接やすい部分なので意外になっています。致命的な誤りではありませんが、受け取った採用担当者をもやもやした気持ちにさせるでしょう。こうしたことがないよう、複数の応募書類を提出することが同じ日付になっていることを確認しましょう。日付が同じであることが統一になれて意外になります。履歴書を上手に作成する30のポイント。その18、あえて総評を手書きで作成することも特には有効。総評といえば、パソコンで作成するのが一般的です。 エントリーシートや履歴書は手書きによる作成が一般的ですが、送付ではあくまで個人事業です。送付ではパソコンによる作成が許容されています。もちろん手書きの送付も許容されていますが、やはり少しでも手間を省きたい考えは誰もが同じなのでしょう。就職活動で送付というのはパソコンで作成する人が圧倒的に大多数です。さて、この常識を覆す取り組みがあります。パソコンによる作成が一般的だからこそ、あえて手書きの送付を作成してみてはいかがでしょうか。例えば、人事審のある人なら手書きの送付を作成する価値はあるでしょう。送付の枚数がパソコンで作成されている中、手書きの送付があると採用担当者は注意を向けるはずです。しかも、その送付が綺麗な字で書かれていれば、なお、根性につながるでしょう。手書きは心を表現しやすいため、採用担当者をドキッとさせるでしょう。一時で丁寧であることは言い訳できる可能性もあります。もし、人事審があれば、あえて送付を手書きで作成することも、時には有効です。もし、全文の手書きが難しければ、一部だけでも構いません。例えば、テンプレートでパソコンで作成して、自分の言葉で書くという方法です。だから、一文でも手書きの文字があると注意が印象的になります。人事審のある人は、あえて送付を手書きで作成して、アピールする。履歴書を上手に作成する30のポイント。その19。最終確認はあえて時間を空けるようなポイント。履歴書が書くと言ったようでは間違いないか見直しましょう。ご自宅に運動の誤りの表現の仕方です。意外に間違いやすいのが連絡先です。郵便番号、学歴の年号、携帯電話の番号のことから確認です。連絡先が間違っていると連絡が取れないので、一文字まで正確に確認しておきましょう。見直しは書類の完成度を上げるために必須です。さて、何度か見直すのはいいのですが、本当の最終確認はしばらく時間を空けてからおすすめです。履歴書を書き終わった直後の見直しは頭が興奮しています。勢いのあるのはいいのですが、だからこそ普段なら気づけるミスも気づけないことがあります。しばらく時間を空けることで興奮した症状が落ち着き、気持ちをリセットすることができます。時間を空けて読み返すと、新鮮な症状になってから直せばより冷静に確認することができるのです。また、時間を空けたこと、宣伝されたことが表現の頭に浮かびやすくなります。履歴書をさらにブラッシュアップする機会もあるのです。この人なら履歴書の質をさらに向上させるでしょう。履歴書を一度ポストに入れると途中で読み返すのは困難です。何度も直し、間違いないことを確認した上でポストに入れましょう。時間を空けて新鮮な症状になってから最終確認をする。履歴書を上手に作成する30のポイント。その30。履歴書を面接に参する場合、それ以上は必要か。履歴書や証明書など必要書類を郵送する場合、それ以上が必要です。それ以上とは履歴書などを提出する際、その旨を記してそれ以上のことです。封筒の中を見れば何が悪いと思いますが、やはりきちんと説明した文章が添えられている方が丁寧です。必要書類を郵送するなら、それ以上を同封しましょう。では、履歴書を面接それでは直接手渡す際に左右こちらの履歴書です。などの説明を文書として学習したものです。そのため実際に面接官に会って手渡すならそれでは必要ありません。こちらの履歴書です。そのほか必要書類も同封しています。よろしくお願いいたします。口頭で説明して面接官に手渡します。提出する際は封筒に入れたままの書です。丁寧な印象を与えられます。ただし封筒には名前と履歴書内中の住所を加えておくといいでしょう。面接官が後から封筒を見たとき何が入っているのか分かりやすくなります。履歴書を面接に参する場合、それでは省略する。履歴書を上手に作成する30のポイント。まとめ、その1、接見やハンドソープで手を綺麗にしてから履歴書の作成を始める。その2、履歴書の締め切りを必ず確認してきちんと守る。その3、締め切りが過ぎた日を諦めきれないときは履歴書を受け取ってもらえないか電話で直接お願いをしてみる。その4、最初に手本を見てから確かめる。その5、自分の分身と思いながら履歴書を作成する。その6、大きいを合わせて書類を作成する。その7、書きたいところから書く。その8、履歴書を書くときは携帯電話の電源を切っておく。その9、履歴書は心を込めて書く。その10、上下で推薦を引いてから文字を書き始める。その11、バッグの上下左右には5ミリほどの予測をする。その12、履歴書は細い点の字で統一させる。その13、書くことがなければ重量用で勝負する。その14、履歴書を書くことも貴重な経験の一つと思いながら履歴書を書く。その15、自己PR や志望動機は簡潔で分かりやすく、興味関心の主題を行う。その16、過剰書きや昔のルールは統一させる。その17、力強いエピソードでも印象が悪くないような表現に注意する。その18、履歴書の作成では最後まで同じ点のサイズで自己雰囲気が変わらないように注意する。その19、近く学校は学歴や職歴には含めず、自己PR、志望動機、意図欄などに記載する。その20、最短に異なることを一致しているか確認する。その11、結婚の無、不良家族などの項目は新しく記入する。その12、写真館は適当に支払うのではなく、少しでも評判のいいところを選ぼう。その13、スピード写真で撮影するときは少しでも写りを良くする工夫を行う。その14、履歴書に書く写真は切り方も注意する。その15、本人登壇は有罪な希望がある場合で書く。特に異常がなければ本社の不正に準じますと書く。その16、一回しか読まないことを前提に分かりやすく印象的に書く。その17、それぞれの処理の規定を統一させる。その18、人事審のある人はあえて送付を手書きで作成してアピールする。その19、時間を空けて新鮮な症状になってから最終確認をする。その30、履歴書を面接に参する場合、症状は省略する。